Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和5年6月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストは小説家の花房観音さんです。
よろしくお願いします。
花房さん、いつ以来になりますかね？
本出してから、女の旅の本出して以来ですね、はい、そんなに経ってない、 3,4 ヶ月ぶりかな。
そ
うか、
結構あの女の旅のイベント今やってらっしゃるということで。
そうなんです、はい、この収録のね、はい、2日前は東京でカンパニー松尾さんと語り合ってきました。はい。
どういうテーマで？
旅と性と食について、
はい、まさしく
松尾さん、そうなんですよ、
重なりますね、松尾さんの作品と、は
い、で、はい、リスナーの方もね、来ていただいて、
あ、はい、浜尾リスナーが、
はい、もうありがとうございます。
東京の方ですか？じゃあ、
いや、関西の方も来てました。
東京まで、
まあ、なんかついでかあったかそれも分かんないですけど。
あ、そうですか、
うん、ありがたいですね。
で、大阪でもイベントされるということ
で、はい、来週ですね、14日の水曜日に7時、はい、夜の7時から梅田のラテラルにて、はい、で、女の旅のね、生駒のショーに登場するグラビアアイドルの駒井真知ちゃんと、
駒井さんと、
はい、まあ、これが、まあ、ラストイベントの予定なんですけど、はい、やりますので、よろしかったらいらしてください。配信もありです。
配信もあって、はい、これはどんなことをテーマに？
何を喋りましょう。女の幸せと私の幸せっていうテーマなんですけれども、はい、まあ、その
一般的な女性の幸せと自分のっていうことですかね。
まあ、その駒井真知という人が、本当面白いね、本当もともとね、ライターの中村敦彦さんのファンだっていうので知り合って。
あ、そうなんですか。中村さん、この番組ね、一度ご出演いただきました。
中村さんのファンなんです。それで私の名前を知ったんですって言うから、はぁと思って、え、君何言うてんのと思って、変わってんなと思う。
中村さんは案外女性ファンが多いんですね。
本がね、やっぱり女性の金銭で共感できるんですかね。それでもどうかと思うんですけど。
ご本人はね、そう、うん、ね、僕一回しか会ってないので言うと失礼ですけど、うん、そんな、なんていうんですかね、モテるとかっていう感じではないように、
ないはずなんですよ。
ないはずなんだけれども、
うん、で、それで駒井さんと知り合って、はい、でね、ちょっとすごく面白い子なので、普段はだから、まあ、グラビアの仕事やってるんですけれども、喋、っても面白い子なんで、ちょっといろいろ語り合ってみようかなと。
いいじゃないですか、うん、6月14日、はい、梅田ラテラル、ラテラルですね。
ラテラルです、はい、ぜひいらしてください。はい、
ね、そういうイベントとか結構もう外に出るようになってらっしゃるんですか、今。
最近ですね、本当そのちょっと前、ね、東京の代官山蔦屋書店でね、ドルショック竹下さんって漫画家さんとイベントしたりとか、はい、でもこういうコロナの間はこういうね、書店さんのイベントも全くできなかったんですよ。
そうですね、そういう書店があまりそういうことをやりたがらない、うん、ま
あ、あとだから配信だけとかになってたんで、はい、対面のイベントはね、本当久しぶりだったんですけど、そしたらなんかやっぱり、まあ、来るのって私の本読んでくる人なんで、ほっとしますね。
あ、
なんかツイッターとかだけだとね、うん、なんかみんな私の本読んでないんじゃないかという、読んでないけどなんか絡みたがるなんかエロおっさんしかいないんじゃないかっていう。
まあ、定期的にその怒りをね、花房さんはこのラジオでぶつけてくださってますけれども。
なんだけど、ちゃんと、あ、読者いるんだと思ってほっとしますね。
イベントやるとね、分かりますよね、このリアルな。
そうそうそうそう。
ラジオ聞いてくださってる人、本読んでくれてる人っていうのが。
ファンがいるって。思いますね。
やっぱりその本書いた実感って、そういう時僕もね、去年7月イベントした時ね、うんうん、それはもう対面で、このね、京都駅のイオンモールでイベントしましたけども、うん、まあ嬉しかったですもんね。
そうなんですよ、うん、私バスガイドやっててね、やっぱり楽しいのって、バスガイドって対面でありがとうって、旅行終わりに、はい、さよならするときに、ありがとう、楽しかったって言われるのが、やっぱり一番喜びなんですよ、はい、直接、でも本書いててもね、言われないんですよ。で、なんかちょっとエゴサーチしたら悪口とか批判が出てくるから、もうへこむし、なんかそういうね、目と向かって感謝されるってことはない、なんか少ない、まあ、特に私の本はだと思うんですけど、みんな感想言いにくいとも思うので。
僕もね、その一冊しか書いてないですけど、その 本格って労力の割に、
その、見入り少ないですよ。
で、
はっきり言って。
よかったなって思えることっていうか、ね、まあ、そのイベントとかして、直接リスナーと対面で100人以上来てくれて、喋ってっていう時は嬉しかったですけど、ね、ほんまにシビアなもんで、月日が流れると、ね、平積みしてくれたところも。
もう、書店さんには置いてなくて、
で。で、アマゾンで見たら、僕はエッセイで分類されてるのかな、日本でそんなエッセイって出てるっていう順位になるじゃないですか。うん、そんな数あるみたいなね。
レビューがね、なんか。
レビューはなんかね、みんなリスナーがええこと書いてくれたりするんですけど。
いいですね。たまに、なんじゃそりゃみたいなレビューね、書かれますかね。私の本も、まあ、なんかたまに変なレビューは書かれますけれども。とか、なんかね、もうなんかいやらしくて読んでられなかった、じゃあ手に取るなとかね、
いやらしくてね、いやそれはもう官能と歌ってる本でもですか、
本でもですね、いやあれアマゾンのレビューっておかしなの多いんですよ、私の本じゃないけど、はい、あるホラー小説の、ね、はい、レビュー見てたら、はい、怖いのは苦手です、星1とか何やそらと思って、そう、
ね、
何やそらっていうのがあるので、
あでもね、僕そうな、ね、なかなか大変な作業、花房さんを前に言うには、僕なんて一冊しか出してないあれなんですけど、うん、この間ね、日曜日に、巨人師匠が、まあ、ご自宅の他に、まあ、マンション変えて、いろいろ、
なんか隠れ家とか巨人さん、ツイッター上げてますけど、ツイッター上げてる時点で隠れてないですよね。
隠れ家じゃないですよ。その、いろいろね、昔の、すごいですよ、巨人師匠、ほとんど自分が出演してた、うん、テレビ番組のそういう映像を残してらっしゃるんですよ。それをまあ見ながら、お食事を一緒にさせてもらったんですけど、でその時にその隠れ家に僕の本を置いてくださってたんですよ。でそれを巨人師匠の、まあ、お友達の人が、うん、あ住田さんの本なんやってことを読み出したら、いやおもろいねって巨人師匠が言ってくれて、俺も一人でここ来る時にこれ読むねんとか言ってくれはって、もうそれだけで全て報われましたね。
いや巨人師匠はすごいですよ。だって漫才とかもねちゃんと見てるでしょ。
あ見てはりますね、
なんかすごいですよね、なんかそうちゃんと憲法とかね、まあしますけれども、はい、あれ読んでみんなが読んでくれるわけじゃないし、まあお礼とか言う人もそんないないし、まあこっちもそこまで期待してないですけれども、そうなんですよ。今朝代々木正監督から LINE が来てて、はい、本が届きました、いつもありがとうで前の本の感想をやってくれて、はあ、素敵っと。
もうそれで報われますよね。
報われました。
尊敬してる人の。
うん。もう、よよ中に褒められたら何もいらないってなります、
ね。その変なリプライも全部。
そう、変なリプライも。
どうでもよくなるじゃないですか。
まあ、変なリプライすぐミュートするんで、なかったことにするんですけど。
いや、僕もね、ほんまにその巨人師匠が、ここを一人で来るときに、いつも呼んでんねんみたいなこと言ってくれはったんが、もうね、もうそれだけで、アマゾンで、そんな、ね、エッセイ、こんな出てるっていう順位であろうと、
うん、
もうその一言で、
うん、
嬉しかったですね。で僕は本、まあ、当然巨人師匠のこと結構書いてますから、はい、検本させてもらって、しかもその写真も使わせてもらってて、うん、写真使わせていただいてよろしいですかよく、うん、いうやり取りもあって、で送ってから今まで感想聞いたことがなかったの でだからもしかして僕が勝手に書いてるから、巨人賞のこんなエピソード書きますよとは言うてないんで、あもしかしたらなんか失礼なことあったんかなとか思ってたら、そういうことを言ってくれたんで、わー嬉しいなーって思って、
そう、
でもねその時に巨人賞の昔のねベータで撮った
懐かしい、もうだから
40何年前の番組のビデオとか見てたら、おそらくね1982年ぐらいのそのオール阪神巨人の特番があって、でねゲストがだからむちゃくちゃ豪華なんですよ、その鷹神さんとか新助龍介でさんまさんも出てて、でそのそういう阪神巨人メインのリサイタルをそのままね、もう2時間近く流したの、漫才をね多分30分ぐらいやってるんですよ。でいやこんな番組が昔はそのまま流れてたんですねっていう話をしてて、すごいですよねと思って、で何がすごいってそのだからまただから、1982年とかなんで阪神巨人デビューして7年ぐらいですよ。そのテレビ番組のタイトルがこれが漫才だっていうテーマなんですよ。でいや師匠これが漫才だっていう番組を7年目で やってはったんですかって言ってたら、いや、これ多分先輩で怒ってた人もいたやろなって言ってはったんですけど、
うん、でも昔の人ってなんか成熟してたじゃないですか。
いやもう そうなんですよ。
だからあのひょうきん族でさんまさんが、今年で30
知ってる系の系って言ってましたね。30
ですよ。あれもう
30で確固たる地位を築いたね、
うん、30で、うん、そう、あの昔の人だから、あのキャンディーズってだってあれ20歳ぐらいで解散してるでしょ。で、うん、山口百恵もなんか20歳とか21でめちゃくちゃ成熟してるじゃないですか。いや、
まあまあそうですよね。
でこの前あの中森明菜のライブの映像が劇場に流れて、それ見に行ったんですけれども、はい、明菜がデビュー8年目か6年目か24とかなんですよね、
はい、あでもそう
成熟しまくってるんですよ。もう色気もすごいし、今ってだってアイドルとかでも30代
全然
でキャピッキャピみたいな、うんいね、キャピッキャピみたいな感じで、うんうん、舌足らずの喋り方したりとか、うん、幼く見せよう見せようともしてるし、実際幼いのかもしれないし、
そうなんですよね。だからその僕が思うのはあのダウンタウンの松本さんとオリエンタルラジオの中田さんが、うん、ねえー、あっちゃんが YouTube で松本さんへの提言って言って、そうそうそうそう、ね、それにまつわるどうのこうのが、うん、ようネットニュースとかなってますけど、
す、ね、
僕が思うのはもう松本さんが還暦になる年でしょ。
そうなんですよ。
でオリラジの中田さんは40でしょ、うん、40と60がやり合ってるのがまずそこがその不健全というか、あのまあいろいろ言うことは健全やと思うんですけど、うん、40と60でそれをやるかっていうのが、
まあ、まっちゃんは一方的に言われただけですけどね。まあ言われた
ですけど、うん、その業界全体が、うんうん、やっぱり40と60の人がそのね、40の人が60の人がまだいるのはおかしいっていうのが、いやもう40でも昔で言うたらね、
もう成熟しまくってる年ですよね、うん、
ですよね、
うん、
でもあれもねえ、だから不思議な話ですよね、そのああいう提言とか言うて、でそのことに関しては結構みんなあのネタになってるんですよね、ワイドショーとかで、ね、そのことを
ネットニュースでもよく見ます、ね、もうその時点で勝ちですよね、話題になったら
っていう、なのかな、
それもどうかなと思うんですけど、結局なんかあのね、あのガーシーが逮捕されましたけれども、うん、なんか人を不愉快にしたりなんかざわつかせたり攻撃したり、うん、そういうことが結局ネットのね、あの、うん、あのそういう不快にしたり嫌な思いさせることでYouTube とか SNS とかでも、うん、あの話題になったり稼ぎになったりということがあまりにも多くて、ちょっとげんなりはしますけどね、なんかそういう不愉快コンテンツみたいなことが、う
ん、ただね、あの花房さんはもうダウンタウン信者でいらっしゃるじゃないですか、うん、まっちゃん信者でいらっしゃるんですか、はい、まあ、僕もね、あの大好きではあるんですけれども、うん、僕はあの中さんが言うこと言うのも全然いいと思うんですよ、うん、ただなんかそれを茶化してるお笑いとか言うでしょ、うんうんうん、その、あの構図自体を茶化して、うん、なんかネタにしてとかってやることは、そういう嘲笑の対象に、あの人は、まあ、真面目に言うてるんやと思うんですよね、うん、中田さん自身は、うんうん、だからそう、なんかそういう、バカにする仕方とかいうのは僕は嫌やなと思うし、
なん
か
ね、
なんかそれをネタにしてますけど、例えばあれが中田カウスへの提言やったらネタにならないですよね、きっと他の人もなんかそういう、うん、なんか取り扱い方がなんか人を見てなんかやってるようなところも僕は、うん、なんか、うんうん、みんなが自由に自由闊達にものを言うたらええとは思うんですけど、ただ40年とか60に言うてるとかいうことが、あ、全体に高齢化してんねんなって、 その業界は果たして若い人らにとって魅力的に映るのかなとか思うんですよ、ね、20歳ぐらいの人からしたら ね、
なんかね、
うん、で中田さんからしても全然その松本人志的世界観からあの人はもう逸脱してそこで、うん、まあ、成功してる人じゃないですか、
うん、
むしろそれは得してるじゃないですか、
そ
こから逸脱することによって
それであのちゃんと売れてるんだから、
うん、なんかそう、あ、俺得やなって思わへんのかなと思うんですよ、そのみんながそっちの世界観行ってる時に自分だけ違うところ行ってポジションを築いてるのが、うん、うん、だからその面白いの中で評価をされたいんですかね、その枠組みの中で、ね、 でもまた
なんかねそういうのを感じますね。
でもそれはまた違いますもんね。その中田さんとああいう芸は、うん、あれはなんていうの、言ったら予備校の講師芸みたいな、めちゃめちゃ説明のうまい人気講師の人がもっとお笑いの技術にも長けてて人に伝える術が、うん、高いっていうことと、またね、なんかそのああいうショーレースでやってる笑いとかで全く違うもんやから、
それでいいんじゃない、違っていいんじゃないみたいな思うんですけども、うん、
そこの順番とかはね、うん、とか思うんですけどね。
そうそう、
うん、まあ、そんな感じで今日も、はい、はい、今日は花房さんの美人祈願、
はい
はいはい、6月5日発売ですかね、
はい
はい、この本に関して、たっぷりお話を伺おうと思っております、はい、水曜ローでしょう、水曜ローでしょう、今夜は花房観音さんの美人祈願、
はい、
はい、実業の日本社から、
はい、
発売になりました、こちらの短編集ですね、
はい、
はい、観音を京都を舞台にした、
はいはい、
京都の神社を、
神社ですね、ご利益観音、はい、
そのご利益と関連付けた、
はい、
観音小説短編集、この週末堪能させていただきました、
はい、
もううちの娘も6歳になりまして、
あ、だんだんわけ分かってきますね、
カタカナも読めるんで、
ね、
ここの帯に匂い立ち溢れ出すエロスとあるんで、
はい、
このエロスは読むんですよ、読めるから、まあ寝静まった後とか、
はい、
もう私も50前で早く目が覚めるようになったんで、はい、早く目が覚めて手に取って、読ませてもらったんですけど、まあそっか、でもエロスって星座でありましたもんね、いやこれは星座の話やと、ありますよね、ギリシャ神話の話でしょ、
はいはいはい、
もともとはなんかそういうあれでしょ、
まあ、そうですね、
だから今星座に詳しいん で、ね、そういうふうなあれは言えるかなと思うんですけど、いや面白かったです、
ありがとうございます、
いやもう花房さんこういうのはもう天下一品ですね、その京都を舞台にして、
はい、
ね、そのバスガイドで、ね、
はい、
培ってきたそのいろんな
知識と なんかね、あの神社いろいろもう観音と京都を結びつける、
京都を結びつける、と全部で、あ、はい、そうか、メールいただいてますよ、
はい、
このラジオネームマッチアイスさんからいただきました、はい、弁護士で俳優で文豪の隅田隆平先生、小説家の花房観音先生、こんばんは、
こんばんは、
はまぐり御門の編毎週楽しく拝聴しております、本日花房観音先生の新刊美人祈願購入いたしました、
ありがとうございます、
小説を読み始める前にアナウンサーの木村久信さんによる解説を先に読んだのですが、
はい、
そうなんですよね、元 KBS 京都、
はい、
の木村アナウンサーが解説を書いてらっしゃるということで、メール戻りますけれども、そこに気になる記述が、
はい、
花房先生、木村アナウンサーとご一緒にストリップを感激されたんですね、
はい、
振り返れば花房さんにはいろいろと扉を開けてもらっていると木村さん書いておられますが、読者の私もまさしくそうです、去年の秋に果ての海の聖地巡礼ツアーに参加し、
はい、
小説の登場人物のモデルになった相田ジュネさんのステージに感銘を受けて以来、はい、ストリップにはまっております、はい、あのツアーでは実在する場所や人物を描きつつ架空の物語を創作する小説家の凄さを感じ、とても有意義な経験になりました。今回の美人祈願も実在の人物がモデルとして登場するようで、読むのがとても楽しみです。梅雨入りしジメジメと過ごしにくい日も多いこの時期ですが、隅田先生、花房先生、お体ご自愛ください、放送を楽しみにしておりますと、
ありがとうございます。丁
重なメールをいただいたんですけれども、
は
い、
そうなんですよ、ね、
実在の人物がモデルとして登場するのもあるんですよ、
はい、そうそう、ね、でまずその木村さんにね解説頼んだのは、はい、結構この本ってもう KBS 京都とは書いてないけど、はい、
まあ KBS 京都としか考えられない、
が登場する話が2つあって、
は
い
ね、そうです、2
つあって、
うん、
でまあ木村さん京都の 前ちょっと一緒にあの番組やってたんで、はい、で木村さんは京都生まれの京都育ちで元 KBS だし、
はい、
たのもっと思って、
はい、
多分本人大変だったと思うけど、書いてくれました。
いや素晴らしい解説でしたね。
いい解説でしたね。
韻を踏んでいろいろね、
そう
で、KBS にまだ在籍なさってたら書けないような表現もあります。
そうなんですよ、ちょうどよかったんです、
ね、アナウンサー ね、その会社に帰属してるアナウンサーであれば、うん、なかなか表現できないような、
はい、
エロスに関するそれこそね、そうそうそう、表現もございますので、
そう、この中で、ね、女の足っていうのと芸能神社っていうのがちょっとプチ、ちょっと KBS が、はい、ちょっとじゃないか、
女の足が郷神社ですね、この近くのね、
はいはい、足腰の神様、はい、祭神は明けの清麿、はい、はい、
まあ、この話も面白かったですね。まあ、KBS を彷彿とさせるラジオにたまに出演するこの大学の先生、
はい、そうですで生放送で出演して、はいはい、ね、でちょっと外に出て、うん、カラスマとハマグリ御門とか歩いてたら、はい、あーみたいな、
あーみたいなのがあるんですよね、出会いが。この面白かったですね。ほんでカルチャーセンターでね、
はい、
そういう歴史のことを教えてたら、まあ、そこに来た、40代の女性ですかね、
はい、
40代前半の
処女が、
はい
はい、
いらっしゃってて、で、まあ、そこの人が結構ね、ご家族の介護とかで苦労なさってて、恋愛する暇もなく、ね、なかなかもう、まあ、引きこもりじゃないか、そういう、 もう家のことでもうかかりっきりで人生を全く楽しめてなかったっていう人が、ちょっとね、時間ができるようになって、そのカルチャーセンター行くようになって、で、この倉本というね、
はい、
カルチャーセンターの講師と、いや、これ面白いですね、なんか、
で、そのね、同じ家も、はい、この辺設定で、
この辺設定ですね、
はい、KBS 京都界隈設定、うん、もうまさにもう舞台がここでしかない話ですね、うん、
いや、この本全体そうなんですけど、特段冴えない中高年の男性がふとしたことで恋に落ちて、
はい、
うん、あ、これはいいと思いますよ。このラジオ聞いてらっしゃる方も、まあ、私を含めて、まあ、中高年の人が多いと思いますんで、この本読んで、で、妄想をしていただければ、まあ、怒らないですよ、こんなことね。
もともと特選小説っていう、はい、官能文芸誌に、書いたのが4編で、
はい、
だから男性読者、ちょっと高齢の男性読者向けに書いたやつが、まあ4編で、あと書き下ろし加えたんですけれども、すごい若いイケメンの御曹司とか出てきても読者が共感できないじゃないですか。そうですよね、若いイケメンの御曹司が出てきて、うん、女の子とって言っても、うん、なんかふーんってなりません
まあまあね、いや、そうか、特選小説とかだとそういう読者層があ
るんですよ。割とだからそこ明確で、最初に書いた時は明確、はい、だから登場する女性もで、はい、割とちょっと高齢の読者が多いので、はい、登場する女性もあまり若すぎず、10代20代のキャピみたいなんではなくて、はい、ある程度熟女で、大体いつも特選小説ってテーマが与えられて、はいはい、人妻未亡人、
ああ、そういう三大話的な、
うん、そう、大体人妻とね未亡人の繰り返しなんですけど、そない未亡人でなんかいい未亡人おらへんぞと思うけど、大体、はい、だからあれなんですよ。
でもこの本でね、何編か未亡人のお
話もあって、未亡人、それ未亡人特集の時です。
あ、未亡人特未亡人特集って言うんですね。
未亡人特集の時なんですよ、
はいはい、
そうそう、
で、そのなかなかそういう性的なことから遠ざかってる中高年で、自信もなくなってる人が、ね、そういう女性との出会いで自信を取り戻しよるんですよね、
うん、そうなんですよ
これでもね、夢見させてもらって、うん、週刊現代とかの、
はいはいはいはい、
死ぬまでセックス特集と同じような効果があるんでしょうね。
そう、
こういうの見てね、
ああいうのがやっぱり売れる、うん、まあ週刊ポストとか現代ってね、やっぱりああいう方面に切り替えてからね、売り上げ上がった、
まあ、そうですよね。あと相続対策とかばっかり載ってますよね、
うん、そうそうそう読者層何歳
や、生前贈与はこうやれみたいなことばっかりね、うん、
だから、うん、実はね、それこそうちの夫が連載した週刊大衆とかの広告って、はい、もう本当あれでしょ、還暦すぎてもなんか立ちますみたいなサプリとか、
はいはい、
なんかかぶせるやつの通販ばっかりでなんかちょっとクラッとくるんですけどいつも
まあ、だからそういうで、マーケットが確かにあるんですよね。
あるんですよ、
中高年のちょっと夢を失いかけてる、自信を失いかけてる人にこう背中を押す、
で、大体対象が人妻なんですよね人妻という見出しの多いこと、男性誌の、
あ、多いですね、浅井芸能とか
で
も多いですよね。
そう、人妻、まあ、AV でもね、うん、人妻っていうのは一つのジャンルなんですけれども、これだけ不倫が叩かれる世の中で、なぜこんなに人妻が需要があるのかと、すごい矛盾を感じるんですけど、
まあ、だから多くの人はやっぱそこをちゃんと分けて、ね、ファンタジーと 分けてるんじゃないですか。分けつつ、うん、自分の中でいろいろそういうことを楽しんで、脳内で頭の中で何考えるかっていうのも
人妻と
思想良心の自由なんで、
人妻とって人妻とか言いながら自分の妻にが浮気したら絶対激怒すると思うんですよね。
まあでもね、そういう感じの、まあ、平凡な家庭なんだけれども妻も大事にしているけれども、この先生でもそうですよ、これ京都新聞的な新聞のところでカルチャー教室をやってる、はい、このね人が、家族も別に大事にしてへんわけやないけれども、
別腹なんですよ、
う
ん、
みたいな感じでね、
そう、うん、特選小説ね、本人はなってないんですけど、この前出たやつにね、あの弁護士主役の話書きましたよ、はい、
あ、そうですか、
うん、あの弁護士してで、はい、あのちょっとそういうことに憧れはあるけれども、やっぱり たくさん離婚裁判したから、はい、あの踏み出せない弁護士の話書きましたよ。
またあの
本になった時はまた読んでください。
僕を思わせるあれはないですか、そういう記述は。大丈夫ですか。
ないようにはしましたけど、はい、うん、ないようには一応しました、はい、うん、してほし、もしあれあのしてほしかったら本になる時に、はい、あの
ラジオ出てたりしないですか、うん、それは
もし希望であったら名前をまた漢字違いの隅田竜
兵に、このハマグリ顧問の近くで誰かと出会ったりしないですか、そのリスナーと出会って、うん、え、聞いてくれてるのかいみたいな、
しないけれどももしご希望でしたら
そういうのできそうですもんね、
うんうん、リスナーに手出す話も書いてほしかったらなんかね、たまにね自分をモデルにしてくれみたいな人がね、あ、まあ、今回も いたんですけど、
今回もそうですよね、その今言ってた女の足っていうのはそのね、歴史の先生とカルチャー教室で知り合った、うん、はい、なかなか今まで恋愛してこなかった女性との話で、でもこのセリフとかもいいですよね、そのカルチャー教室の歴史の教室の生徒やから、昨年講座の3回目だったかな、奈良時代から平安時代への変遷について後見天皇と道教の話になって、家に帰って道教を検索したらいろいろ出てきたからびっくりしちゃったこんな発言なかなかねこんなこと言う人いるかなと思うんですけど、いや、
ゆげの道教ってね本当すごいんですよ、
はい、とは言うじゃないですか、うん、道教はすごかったと、
まあ、そう言われてるっていう話なんですけど、何がすごいかって、はい、あの江戸時代に、はい、あのその聖具をあの江戸に扱う店に、はい、うん、道教という名前の張り方が売られていて、
だからもう代名詞になってるわけですね、名詞になってるんですよ、その性的な、うん、そういう男性の象徴といえば道教、
いや、それがね現代でもあるんですよ、
道教っていうのがですか、
検索で出てきますよ
あんまり道教で検索せへんから、
あのね、あの道教という名前のその大人のおもちゃがあるんですよ、
すごいですね、
だから道教すごっ、
こうだからウーマナイザーとか並び立つ
ね、だから実際の道教、まあ、本当それは後で作られた伝説ではあるんですけども、はい、うん、代名詞まで上り詰めて
はすごいですよね、
うんうん、いやすごいですよ道教、
未だにあるんですか、
あるんですよ、
でそういうことを言う歴史好きの女性と、ね、先生との恋愛もあれば、感能もあれば、はい、この女の足の次に出てくるのが、はい、もう一つ KBS 京都を舞台にした芸能神社という、はい、こちらの感能で、これは面白かったですね、
そうです、ちょっとまあ変化球といえば変化球なんですけど、
は
い、
かなり変化球ではあるんですけど、まあ、さもありなんというか、当たらずとも遠からずみたいな印象を私は受けたんですが、
私も思ってます、
でもねこの描写がまあリアルです、この、ね、主人公の女性リリさんですか、うん、設定としては30代
39歳 で、
はい、まあ、昔地元では綺麗や、うん、タレントになったらええのに、モデルになったらええのにとかでちやほやされて、まあ、真に受けてなったんだけれども、なかなかその売れることなくパッとせず、その程度の美人やったらなんぼでもいるみたいなことを言われたりとかして、で今は KBS の番組の、
まあ、KBS とは書いてないですけどね
KBS の番組のアシスタントをやってるっていう、なんかこれはしみじみとしますよ、
うん、うん、でそのね、あのメインのアナウンサーがなんか今度フリーになるからって仕事を失ってどうしようみ
たいな、はい、その人が、あ、この作品では
竹下さん、浩二さんですね、
竹下浩二さん、でもあのいらっしゃいましたよね、竹もうでもモデルにしてって言ったとでしょ、
そうなんですよ、本人たちの希望なんですよ、これは
竹内さんがしてって言ったでしょ、
うん、竹内さんって今言っちゃいましたね、
うん、でも、うん、モデルにしてっていう希望があったからしたっていう、
そうなんですよ、うん、KBS 京都 の、 あの金曜日 の、 あの、うん、こう言っちゃなんですがっていう桂南光さんと、はい、ええ、竹内アナウンサーの番組に出た時に、うん、あの、うん、僕たちモデルにしてくださいって言われたので、うん、そんなこと言っていいんですかと思ったんですけど、うん、しました。
してで まあ、その竹下浩二さんとやってたそのねこのリリさん、
はい、
あやってた番組が終わっちゃうんですよね、はい、でこう竹下さんが退社すると。で次の番組は京都の元府知事がメイン MC を務めるということで曲も力を入れているんだと聞いていた。新番組のアシスタントは有名歌手の娘の女性タレントだ。リリと同い年ではあるが3人の子供を育てながら精力的に仕事をしていて評判もいいとかっていう、まあなかなかあのリアルな
まんまですね、
まんまの描写もございまして、はい、で、ね、その打ちひしがれてるリリに声をかけてくる、またあそういうプロダクションの女性社長がいるんですよね、
はい、はい、そうなんです、川島亜美という川島亜美るという
なんか、まあ、あの人がまあ分身のように二人の役をやってるような感じですよね。
そうなんですよ、うん、
この小説では、はい、で、ちょっとね一回ご飯でも行きませんかという食事会を催したら、そこに遅れて現れるのが、
はい、北光さん、
北光師匠ですね、はい、南光師匠なら
ない、はい、北の光とかで北光さんというなんか額の狭い、
うん、
あの人間国宝の名前を冠した事務所の幹部、
うんうん、幹部っていう、はい、南光師匠です、北光師匠、
北光さんです、はい、
北光師匠、あのね、まあ、そこから先はあのあくまで花房さんの、
はい、
ま
あ、これはもう創作です、
創作ではあるんですけど、うん、私がさっき言った当たらずとも遠からず、
私もそんな気がちょっとしてるんですけど
そうなんですよ。で、まあ、そういうとこに連れてこられて、うん、あの思うわけですよ、リリさんは、
はい、
なんやまたこの芸能界の大物に引き合わされて、なんかそういう付き合ってみないかとか、
とか
そ
うい
う過去にもそういうこと言われて怒って、ね、拒否したことがあって仕事が減ったこともあって、うん、またそんなことあるのかと思って怒るんですよね、うん、立ち上がってると
私はもうそうね、あの綺麗なだけしか取り柄ないんか
っていう、うん、で怒ったら、あんまり言い過ぎてますけど、うん、違うのよと、うん、そういう枕ではないのよと、で何をするかという話なんですけど、
そうなんですよ、うん、だからちょっとね、
この北光師匠が変態なんですよね、
うん、そうなんです、当たらずとも
当たらずとも遠からず、いや、うん、あるなと思いましたね。いや
だから、
うん、
あのその
ね、 そのね社長のそこの事務所の地下室でね、
うん、そうそう、うん、竹内さんと南光さんにモデルにしてって言われたけど、はい、って思って、
はい、
でなんかまんま感応にしにくいじゃないですか、うん、実際の人物、正直だってあの隅田さんを公職入道でやった時、はい、今そういう隅田さんのそういう場面って私書いてないでしょ。
ないです、私がそういう私の濡れ場はないです、
ないんですよ、はい、なんか
その選挙に行ってね演説する街頭演説するシーンはありますけども、
あと人の濡れ場を見るシーンはありますけども、
見るシーンはあってびっくりしてるシーンはありますけど、
うん、それはね、はい、なんかやっぱりちょっとね、うん、書けないというか、その
そうそうそう
私が嫌なので、
だからそこで花房さんが取った手段が、ああそうか、うん、その手があったかと、
そう、
まあ
まあ、一応官能なんで、うん、やっぱりそういう場面を出さないといけないので、うん、という、まあ、ちょっと変化球なんですけど、なんか結構いい話になってしまったんですよね、
うん、あのちょっとねいい話ですね、この、うん、リーという女性の成長譚のような、
そうそうそうそう、
その自分の隠れていた才能を、うん、改めて開花させて、
そうそう、
ね、
でまあ、うん、ね、いい話なんですよ、うん、本当に、
まあ、もうここまで言うたらもうちょっと言ってもいいですかね、はい、だからあのあ、まあ、いい踏まれ方をするわけですよ、北光師匠は、
うん、でちょっとねこれ、はい、あのいろいろ入ってるあの、はい、北光師匠がなんかそのあのそれでそういう目にあって、はい、わしこんなん好きやねんって、はい、好きやねんの CM されてたじゃないですか、
あそこにもかけてるんですか、
う
ん、
あと最後の方で、はい、あの川島亜美があの、はい、お参りしながらもうこんなあんな芸能界なんて時代遅れよって言って、うん、父親のヒット曲のタイトルを
それもかけてるんですか、
そうなんですよ、
あそうごめんなさい、それね、うん、あの気づきませんでしたね、
そうなんですよ、なんかもう私担当者に、ね、怒られるんちゃうか、ふざけすぎるなって正直担当者あの藤森さんって、
はい、
ね、住田さんもご存知ですけども、原稿出した時に怒られるんちゃうかなって思ったんですよ、もう いくらなんでもふざけすぎだって言ったら、うん、なんか全然あの受け入れてくださって、
でもね、あのね、あのこの美人祈願はあのこの芸能人、
はい、
芸能神社は、何神社、あそこですよね、
あの車崎神社ですね、
車崎神社 で、次のお酒の神様の、
はいはいはい、松野大社です、まあね、はい、うん、これは割とストレートに
でもいい話、
うん、そういい話だから最後に持ってこようと思って、
ね、いやあの本当そうなんですよ、官能とそういういい話と、うん、京都のそういう、ね、
しみじみと
しみじみとする、うん、ほんまにこの本を読みながら新幹線でこう京都来てね、
もう京都のガイドブックとなる、ね、うん、感能です。
なる感能ですよね。
そうそう、だから、うん、あの解説の木村さんがね、はい、やっぱり元 KBS のアナウンサーなんで、うん、あの全部どこも行ったことあるっていうのを、
まあ、それは
解説書かれて知ったんですけども、
で一緒にロケとかも行ってらっしゃったんですよね。
そうなんですよ、あのキラッキンっていう番組ご一緒させていただいて、はい、そうそう、はい、それこそね木村さんがまあフリーになられたんですけれども、うん、まあ、それもあってね、あの一緒に神社とか行っていたので、ね、で、まあ、解説をお願いして、多分すごいね、特に先輩アナウンサーモデルにした人物とか出てくるからすごいやりにくかったと思うんですけども頑張って書いてくれました。
頑張って
ありがとうございます。
書いてくださって、いや本当にね、あのいいですね、この観音と、だからやっぱり親和性高いですよね、京都と観音は。
そうなんだ、ね、大阪だとまたちょっとなんか難しくないですか、うん、
大阪は
大阪観音、
大阪観
音あんま聞かないんですよね、大阪観音、
うんうん、そう、芸術点が低い気がするんですよ、うん、そういうこういう寺社仏閣のとの絡ませ方とかいうのがなかなか
ないことはないけれども、やっぱ京都ほどなんか大阪のイメージって、うん、大阪ってね実はすごいいいとことかあるんですけれども、うん、なんかその一般のイメージがヒョウ柄のおばはんとかね、うん、なんかそんな風になっちゃってるでしょ、
う
ん、
だからそこと観音っていうのはね、
ヒョウ柄のおばはん観音はちょっと無理ですね、
うん、あのどうやわしの通天閣は
そうそうそうそうそう
そ, それはちょっとね、うん、
本来はね、いろいろいいとこもあるんですけどね、うん、大阪も、うん、
いや京都のこのほんまにこの花房さんこうすごいテクニックですね、もうこの短編の観音の京都の、
ね、12年やってますしね、
これもう
12年もあらゆる神社と寺を題材にして、観音をという
これって一編につきどのぐらい時間かかるものですか。
あのね、うん、あのだいたい3日ぐらい集中して書いて、でちょっと寝かせて1日で仕上げる感じかな、はい、
そうなんですか、
うん、もう時間なかったらもっと馬力出しますけど、
もうそういう花房さんの中で公式があるんですかね、こういうそこに当てはめていってっていうような、こういうフォーマットが、
観音小説の場合はあまり先あの濡れ場をあんまり後にしてもいけないっていうのがあるんですよ。それも
まず頭の方で、うん、引っ張った
ら
あかんと。
そうそうそうそう、うん、あんまりそうしたらもう読者がそこで、ええ、それはあの私たまにね、あの週刊新潮に黒い報告書が書いて、ええ、あれでもそうなんですけども、うん、やっぱりその濡れ場をね、あんまり後回しにしたらあかんっていうのがあって、
そういう規定演技があるんですよね、うん、確実な。
そうだからやっぱつかみがあって、うん、はい、そしてまああのね、あの神社、私の場合は そこに神社仏閣、うん、京都である必要性を取り混ぜながら、はい、って感じですね。
でそこに今回はそのお笑いもそういう髪型の
本当は好きなんですよ、お笑い、あの公職入道とかね、うん、あの本当はね、あのお笑いエロ好きなんですけど、うん、あのなかなかね、あの抜けないのでお笑いエロは、
まあ、あのこの芸能神社のショーはなかなか難しいと思います、まあ、
難しいですよね。
でもあれですよね、あのほっこ師匠の番組にまた出られるということで。
あ、そうですそうです、はい、あ、ほっこ師匠じゃない
ほっこ師匠ない、はい、南光師匠の、
南光師匠の番組もね、
はい、それはいつですか。
6月の16日の金曜日、はい、あの KBS 京都ラジオ、はい、あの生放送なのでちょっといろいろ気をつけます、あのこいちゃんなんですかで、はい、あのちょっと叱られに行きます、米朝事務所に謝り行きます
踏みつけてもええんちゃいます。
まあいいと思うんですけどね、
まあ、あの南光師匠こういうの喜ばはる方ですもんね。
ね、うん、うん、まあ今現時点何も言われてないのがちょっと怖いんですけど、
う
ん、
これで怒ると逆にそうなんてなりますもんね。
そうそうそうそう、なんで知ってんねんやみたいな、
ね、ね、
なんで知ってんねんやみたいな話、ね、
皆さんまたあのこれ手に取っていただいて、はい、美人祈願、あの大変素晴らしい観音かける京都、はい、かける髪型落語会という、
そうそうそう
このね三大話を満喫できる、はい、堪能できる作品になっております。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年6月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。